ペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますが局長の FA と
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回も、エイトさん、お忙しいということでですね、2名でお送りいたします。
はい。
最近の出来事ということで、あれ、オーストラリアのケアンズですね、14日でしたかね、皆既日食が来まして、はい、結構ね、日本からも、ツアーも随分いっぱい企画があったようですけどね、行かれた方も多いようですね。うん、ケアンズだとね、その行きやすいっていうのもあるんでしょうね。
うん、そうですね。
ね、あの宇宙クラスターの直接知り合いの方もですね、行かれた方が数人いらっしゃって、ね、はい、いいなーって感じですけどね。
晴れたみたいですね。
そうですね。でも場所によっては雲がかかり気味だったとか。
ああ、うん、そう。
うん。まあでも見られなかったっていう方は。とりあえず私の知ってる限りではなかったようなんですね。
うん、
良かったですね。
Facebook の方でコメントをいただきました。こんにちは、坂本です。宇宙と素粒子の夜、良いですね。ランニングをしながら聞いてます。友達にも勧めていますが、iPhone を持っていてもポッドキャストを知らない人が多くて残念です。話は変わりますが。局長さんがスペースニュースダイジェストで最初に言われているのって何て言われているのでしょうか。うまく聞き取れなくてというでは次回も楽しみにしていますというコメントをいただきました。
はい、佐野さん、はい、ありがとうございます。
はい。
両方聞いてくださってるんですね。はい、中途スレッシュにあるとこっちのスペースニュースダイジェストの方ですね。
うん。
大変ありがとうございます。
はい。
で、最初に言ってるのですね、オープニングトークセリフですね。これ毎回必ず同じこと言ってるんですけど、うん、多分映画会社ですね、の地下ならの山梨県の山中からというふうに言ってるところのことだと思うんですけど、
はい、
まあ、この番組でオープニングと BGM がですね、とある SF 特撮番組の方からですね、うん、インスパイアを得ておりますので、今日ですね、オープニングの曲がですね、その特設番組の、雰囲気でですね、いただいて作っております。
うん、
まあ、その番組の名前がですね、日本語の、日本での放映した時はですね、謎の円盤 UFO というタイトルで、流した番組ですね。
うん、
YouTube でですね、動画検索していただくと、謎の円盤 UFO のオープニングですね、日本語版、の、方を聞いていただきますとね、わかると思うんですけどね。この中で出てくる、これ UFO、宇宙人と結局地球人の迎撃組織のですね、戦いなんですけども、
うん、
その組織の名前がシャドウって言うんですけども、
うん、
そのシャドウのヘッドクォーターがですね、
うん、
本部が、イギリスのロンドンのですね、映画会社の地下にあるんですよ。で、なんで映画会社なのかっていうと、結局こう未来的な乗り物とか、なんかその銃とか、うん、あとでっかい資材を、
うん、
変な形の資材とかを運び込んでも、こう映画会社だったらみんな不思議に思わないだろうと、うん、でその映画会社の実態は社長がイコールこのシャドウの司令官コマンダーなんですよね。ストレイカー司令官なんですけど、
ストレイカー司
令官ですね。でいつも売れない SF 映画ばっかり作ってるんですよ。
そうなんですか。
うん、売れないっていうのがミソなんですよ。ヒットしないというのがですね。ヒットしない SF 映画ばっかり作ってるんですけど、
うん、
まあ、結局その SF 映画のその道具とかいうのに見せかけて、
うん、
防衛組織のウェポンとか、乗り物とかをですね、出入りするという設定になってるんですよね。それでね、ここのヘッドクォーターは、うちのヘッドクォーターは、山梨県の山の中にありますので、 映画会社の近田の山梨県の三重からというふうに、言っております。
うん、
まあ、あんまりこうはっきりネタバレするのもなんなんですけど、もうこの番組を知ってる方ですね、まあ、年代的に私と同じぐらいの、まあ、40代後半以降の方が主だと思いますので、ね、若い方はご存じないと思いますので、うん、ちょっとネタバレで喋りましたけどね、
うん、
まあ、明確に言っちゃうとまたそれはそれで問題があるのかなと思うんですね、うん、まあなんだっけな、あのアニメは、ザ・ビッグ・ウォーですねの、セカンドシーズンのオープニングがやっぱり同じようにこのナズレンバ UFO のオープニングをパロってますんでですね、まあ、そんな感じと同じような感じで受け取っていただければいいかなと思いますね、
うん、
このザ・ビッグ・ウォーのオープニングは、ね、第一シーズンと第二シーズンそれぞれ有名な SF 作品の、方をパロってますんで、ね、
はい、
まあ、それもちょっとね、見て、うん、合わせて見ていただければ面白いかなと思いますけどね、
うんうん、冷静な司令官が売れない SF 映画を作ってたというのは、
あ、そうですか、うん、ね、まあ、監督さんじゃないですかね、社長さんですからね、うん、
はい、
だからセットの中で戦う話もあるんですよ。
へ、
そこもまたコスこのトータルコストダウンにもあって、その作品を撮ってる映画会社のスタジオの中で撮ればいいんで、
あ、
うん、その、うんうん、本部の上がどうなってるというのは実際それを撮影してる、本当に撮影してるセットを撮ればいいんで、
うん
うん、そこもこう経費的にコストダウンになるという、そういう一石二鳥の設定なんですよね、
うんうん、
はい、そんなところですね、うん、ムーンベースとか、
うん、
スカイダイバーとかね、かっこいいんでですね、
うん、
ご存知ない方ぜひググっていただいて、
はい、
YouTube で最近ハイ HD バージョンのやつも、うん、YouTube に上がってますんで、
うん、
ぜひ一度見ていただきたいなと思います、
はい、
全然宇宙とか宇宙関係ないっていうか、まあ、
坂本さん、うん、メールありがとうございました。
回答になりましたかね。はい、そういうことなのでですね、うん、ありがとうございました。
はい、
それじゃあまたいつものように打ち上げ結果からいきますかね。
はい、
最初の打ち上げアリアンですね、
うん、
アリアンスペース社は、現地ギアナ時間11月10日の18時05分、日本時間11月11日の午前6時05分にフランスユーテルサット社の通信衛星ユーテルサット 21B とフランスブラジルの通信衛星スター 1C3 を乗せたアリアン5ロケットアリアン 5ECA をギアナのクール宇宙センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約27分後にユーテルサット 1B とスター 1C3 をそれぞれ所定の静止トランスファクトに投入し、打ち上げが成功しております。ユーテルサット 21B は軌道に入って静止した後ですね、ユーテルサット W6A に名称変更予定ということですね、
うん、
でこのユーテルサットの方は、タレス社ですね、メーカーがですね、スペースバス 4000C3 という、バスで打ち上げ重量は 5050kg、 衛星設計寿命は15年以上で、40本の経由板トランスポンダーを搭載し、現在統計 21.6 度上にいますユーテルサット 21A と交代して、北アフリカと中央アジア、中東、中央ヨーロッパ全域にネットワーク通信などで利用される予定となっているということですね、
うん、
それからブラジルの衛星スター 1C3 はですね、衛星バスはオビタルサイエンス社のスター 2.4 というバスですね。でエンジンスラス、バス底のバスのスラスターですね、これは日本の IHI 社製の BT4 というサラスターを使用してますね。で打ち上げ重量は3200キロ、設計寿命は15年、28本の C 版のトランスポンダーと16本の KU 版のトランスポンダーを搭載してますね。現在設計75度にいる、ブラシサット B3 か、設計84度のブラシサット B4 のどちらかと交代する予定となっているということですね。 ブラスサットの BA3 は燃料がだいぶ減ってきてるんですね、寿命を超えて、南北制御をちょっと抑えてるので、まあ、若干8の字に少し8の字にこう動いてる状態のようなんですね。そちらと交代する可能性が高いということですね。で今回の打ち上げでアリアン 5ECA のですね、ダブルペイロードディスペンサーシステムと統合ハードウェアを加えたため打ち上げ性重量およそ 9.2 トンにもなったということなんですけど、ちょっとこれ調べたんですけど、この細部がちょっとわからないんですよね。わかりましたらまたお伝えいたします。衛星2機だけでも 8.25 トンと過去最大の、アリアン5として過去最大の打ち上げですね。でアリアン 5ECA はですね、今使っている ECA は、最大打ち上げ能力、定軌道 9.6 トンですね。ECB は、12トンまで打ち上げ可能という能力なんですよね。で、アリアンの後継機について、フランスとドイツのですね、綱引きになってるんですけど、ドイツは、アリアン 5ME っていうバージョンですね、これにしたいと、でフランスはアリアン6にも行きたいと、いうふうにこう、綱引きになってたんですけども、どうやらですね、今日付けのニュースではアリアン 5ME に ME バージョンに行くようなここで決まったようですね。これもちょっと、今日のニュース速報なんでですね、ちょっとまだ詳細がわからないんで、また次回の配信でもお伝えしようと思ってますけどね。
はい。
はい。アリアン 5ME というバージョンですね。2段目がちょっとでかくなってるんですよね。アッパーステージがですね。それぞれのバージョンの違いとかもですね、また、次回このニュースがですね、ちょっと詳細が分かりましたら合わせてお伝えしたいと思います。はい。次の打ち上げはですね、ソユーズロケットの打ち上げですね。
はい。
ロシア国防省とロシア連邦宇宙局はモスクワ時間11月14日の15時43分日本時間20時42分に、軍事通信衛星メレディアン6を乗せたソユーズロケット、ソユーズ 2.1A フレガートバージョンですね、これを、プレセツク宇宙基地から打ち上げました。メディアンシリーズの打ち上げは今回で6回目なんですが、前回昨年の12月23日の打ち上げで軌道投入に失敗しており、ジョーダンアッパーステージのエンジンがうまくいかなかったんですけど、この時はアッパーステージのエンジンが新しい 2.1B っていうやつを使ったんですけど、今回はアッパーステージのエンジンが、3段目のエンジンが古いバージョンの 2.1A という、ソユーズ2を使いましたね。この今回上がりました軍事通信衛星メリディアン6というのはですね、いわゆるロシアの通信衛星で恒常的に使っているモルニア軌道という軌道ですね。近地点が900キロ、遠地点が3万9000キロ、軌道傾斜角65度ですね。どういう軌道かというと、結局、ロシアっていうのは結局緯度が高いんで、静止軌道に通信衛星を上げると、とりあえず北の方、北極に近い方とか、結局静止衛星でもう地面ギリギリになったり、見えないんですよね。で、ロシア独特のそのモルニア軌道っていうのを使って、で、モルニア軌道どういうことかというと、近地点は900キロすごいところなんですけど、ロシア上空で軌道が3万9000キロぐらいにこう、静止軌道よりちょっと高いところまで上がる。要するにロシア上空に長い時間飛んでて、地球の裏側はキュッと回って、で、ここに複数の、この軌道上に複数の通信衛星を打ち上げて、要するに、静止衛星だと同じ衛星がずっと見えるんですけど、そういうわけにいかないんで、要するに自分の頭の上に長くいる軌道にたくさん衛星を飛ばして、次から次へと衛星をリレーさせる、切り替えていく、
はい、
そういう軌道ですね。これモルニア軌道という名前で、従来使ってたんですけど、これをですね、新世代の通信衛星に切り替えていると、いうことですね。モルニア軌道ちょっと時々出てきますんでね、
はい、
キーワードですね。
うん、
はい。次がですね、中国の打ち上げですね。 中国の北京時間11月19日午前6時53分、日本時間11月19日の午前7時53分に、環境モニタリング衛星 HJ-1C、ホンヤン 1C かな、など4機を乗せた、長征2号兵ロングマーチ 2C を、大原衛星発射センターから打ち上げております。と、打ち上げは成功したようですね。
うん、
打ち上げられたのは雲の下での観測が可能な全天候合成海溝レーダーを搭載した環境モニタリング衛星 HJ-1C と、超小型、技術試験衛星 XY、 それから2機で1組の光学映像技術試験衛星 FN-1 の4機ですね。で、環境モニタリング衛星 HJ-1 の打ち上げは今回は3機目 HJ-1C ですね。 HJ-1 の3号機ってことですね。中国国務院が2003年から進めている中国国内での自然災害の情報モニタリングを目的とした衛星システムの一環をなす衛星だということですね。
うん、
光学センサーとかも搭載していると。ということで、災害予測、災害復旧活動に役立つことが目的としているということですね。
うん、
それから光学試験衛星の FN-1 と FN-1A。で、FN-1 は重量160キロ、FN-1A は重量30キロで、2つの衛星がそれぞれ、母船とオービターとなりました、編隊飛行技術向上のため、双方の衛星の相互通信、誘導制御、相対的ナビゲーション精度の向上を目的としているということらしいですね。ランデブー技術のさらなる、発展を目指しているということのようですね。
うん、
はい、それから次がプロトンですね。
はい、
インターナショナルローンチサービス社 ILS はバイコンドル時間11月21日の、0時31分、日本時間午前3時31分に、エコースター社の放送衛星エコースター16を乗せたプロトンロケットプロトンブリーズ M を、バイコンドル宇宙基地のから打ち上げてました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、打ち上げから9時間12分後にエコースター16を所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しています。
はい、
今回打ち上げられましたエコースター16はスペースシステムロイヤル社の、大型の LS1300 なんかもおなじみですね。うん、重量6260キログラム、設計寿命15年ですね。高出力の32本の経由版のトランスポンダーを搭載し、アメリカを中心に CS デジタル放送サービスを行っているディッシュネットワークの衛星として使われるということですね。アメリカ、アラスカ、ハワイを中心に衛星でテレビ放送を行うんですね。ディッシュ USA は今11機の衛星からアメリカ、カナダ、メキシコ向けのデジタル多チャンネル放送を行っていて、11機の衛星から放送してるってすごいですよね。何チャンネルあるんだって。ですね。ディレク TV と壮烈な競争を繰り広げてるってことですからね。すごいですね。はい、打ち上げについては以上ですね。
はい、
はい、じゃあ次は宇宙開発関係ですね。で、まず最初は星出さんの帰還ですね。
はい、
第33次長期滞在クルーのユーリ・マレンチェンコ宇宙飛行士、サニータ・ウィリアムズ宇宙飛行士、星出彰彦宇宙飛行士の3人を乗せたソユーズ宇宙船ソユーズ TMA-05M は11月19日無事地球に帰還いたしました。ソユーズ TMA-05M はアメリカ東部標準時間の11月18日17時26分日本時間11月19日の午前7時26分に ISS ドッキングを解除し、日本時間の11月19日の午前10時56分、カザフスタンに無事着陸しております。
はい、
着陸は順調に行われて、着陸の数分後に、ソユーズの帰還カプセルを発見し、カプセルから3人のクルーを運び出したということですね。星出さんたちはですね、この後健康診断とリハビリのため、ヒューストンに向かって、ヒューストンで数週間過ごすことになっているということで、もう、ヒューストンに到着したような、
はい、
情報が出てましたね。
はい。
星出さん、長い、長期滞在、ね、でしたけどね、お疲れ様ですね。船外活動もね、3回もやってですね。なかなか HTV は来るわ、ドラゴンは来るわ、うん。 小型衛星の射出は行うわ、
うん、
結構なんていうかトピック的なあの派手なミッションがですね、
うん、
多かったのかな今回はという印象がありますけどね、
うん、
すごいなんかこう派手な感じが印象が残りました、はい、ですね、まあ、長期滞在から戻られてですね、体の方もいろいろ体調もあると思うんですけれどもね、
はい、
はい、次はですね、まあ、スペシャトルの話題ですね、
はい、
アメリカ航空宇宙局は11月2日にスペースシャトルアトランティスをシャトル組み立て棟から運び出しまして、ケネディ宇宙センターのビジターコンプレックスの新しい展示場に運んだということですね。アトランティスはですね、アメリカ東部の夏時間の11月2日午前6時30分日本時間19時30分頃に運び出されて、多くのシャトルファンが集まる中ゆっくり移動し11時間半かけて新しい展示場所に到着しました。
うん、
NASA は現在ケネディ宇宙センターのビジターコンプレックスを改修しており、新しい施設として2013年7月にオープンする予定になっていますね。でこれでスペースシャトル3機は全部移動完了ですね。
うん、
ディスカバリーが、アメリカ国立航空宇宙博物館の別館ウィロビー平時センター、エンデバーがカリフォルニア科学センターで、アトランティスはケネディ宇宙センターということでそれぞれ一般公開されるということですね。
うん、
ようやく、いろんな移動が終わりまして、はい、落ち着きましたかねっていう感じですけどね。うん、
スペースシャトル全部見るツアーとか行ってみたいですね。
1回で回るのも、まあ1回で回るのも LA 経由でね、
うん、
行けばいいんだから、
そうそう、
そんなに難しくないのかな。
うん、
はい、それから次の話題なんですけど、前回もお伝えしまして延期になりました、韓国のロケットですね、 KSLV の3号機、はい、KSLV-1 の3号機、ラウ1号の3号機ですけど、
うん、
結局ロシアからの部品の組み付け等と、輸送手続き等に時間がかかってですね、今のところ29日ということで予定が上がってるようですね。
うん、
これ収録してる21日現在ではちょっとまだ確定ではないんですけどもね、はい、なんとか無事上がってほしいもんですね。一応これが最後ですからね。
はい、はい、
それからですね、2013年の民間通信衛星打ち上げスケジュールというなんか資料が上がってきたんですけど、
はい、
この中でですね、アメリカが打ち上げを予定している、民間の放送衛星、通信衛星は1回だけっていうことらしいんですよね。
うーん、
これまでですね、アメリカの打ち上げっていうと、まあ、デルタロケットとアトラスロケットでやってたんですけど、これで民間の打ち上げはゼロになりましたね。デルタとアトラスは。で、唯一の民間は、スペース X 社のファルコン9が1機確定。1機オプションですね。だから2機ですね。それ以外はもうすべて、アリアンとプロトン。
うん、
あ、それは言い過ぎか。ですね、やっぱり、まあ結局、ロシアと、ヨーロッパですね。
そうですね。
まああと中国がちょいちょいという感じで、
うん、
まあ、たくさん上げてきたですね。アメリカがわずか1機ということですね。確定1機ですか。
うん、
ちょっと寂しいことになってるって感じですね。
うん。
うん、ですね。一応は来年、今のところ予定上がってる来年打ち上げの、その民間の放送衛星と通信衛星については46機予定があるんですけども、うん、アメリカが1機しかないってことですね。アメリカでの打ち上げは、アメリカの衛星はあるんですけどね。なかなか感慨深いところですね。まあ、ファルコンがこの後どれぐらい顧客を確保するかなんですけどね。ファルコン9ですね。それから次のニュースですけど、今話も出ました、ファルコン9の前回のドラゴンロケットのミッション1機目ですね。の打ち上げ。はい、これはここでですね、やっぱりトラブルっていうか、まあ、ミッションは成功したんですけども、不具合がいくつか起きておりまして、 今のところ報道に上がってますが、まず一段エンジンの1機が早期停止、これは打ち上げお伝えした時も言いましたよね。一発早く止まりましたって話ですね、うん、でそのせいでドラゴンは自力で軌道に上がったんですけど、サブペイロードになってましたもう1機の衛星については、軌道投入失敗してますよね。それから2つ目ですね、ISS にこの係留中にですね、フライトコンピューター、GPS 推進制御装置、インターネットのスイッチの上昇系の位置系列がですね、放射性により停止したと、
うん、
ですね、まあ、フライトコンピューター制御系の、位置系統が放射性により停止したということですね、
うん、
ドラゴンの計算機はですね、宇宙専用品を使ってないそうです。コストダウンのためにですね通常品を使ってるってことなんで、
うん、
まあ、その辺がどうなのかなってことですね、
うん、
でそれから着水の衝撃で、ドラゴンの内部に水が入りまして、
うん、
血液等のサンプルを低温保管する冷凍機が故障して、回収するまでの間に要求温度範囲を逸脱しちゃったと、
うん、
ということで、ひょっとするとサンプルがダメになっちゃってるかもしれないって話ですよね、
うん、
ちょっとこの3つが大きなっていうかね、報道されているトラブルっていうことですね、うん、ここをちょっと原因究明中ということで、はい、まあ1号機ですからね、まあ、うん、実用1号機ですか、うん、まあ、いろいろトラブルはあるようですけどね、まあ、改善はしてくると思いますけどね、
はい、
はい、それから次のニュースですね、モスクワの宇宙の飛行管制センター、通称ツープですね、
うん、
こちらでですね、通信ケーブルの切断事故が起きまして、ISS を含めたツープで完成している宇宙機との通信が途絶えてしまったという事件が起きました。
あら。
14日にこれ起きたんですけども、
うん、
ですね、起きた時はですね、うん、ちょうどスイズの期間の19日の期間直前だったんで、
はい、
結構焦ったんですよ。
うん、
とりあえずですね、まあ、修復いたしまして、まあ、スイズの期間には先ほどね、無事帰還してますんで、
うん、
間に合ったってことですけどね、
うん、
そうですね、まあ、ケーブルの入れ替え作業を行っていたところ、まあ、誤って現用のケーブルを切ってしまったと、
うん、
ことのようですね、まあ、1日ぐらいで修復したのかな。いやでも、
運用しながらそういう作業がセンターの中で行われてると怖いですよね。
うん、そうですね。だから、まあ、もちろんケーブルも劣化するんで、いつかはこう変えなきゃいけないわけですよね。うん、
はいはい、
当然新しいのを貼って、確認してから古い方を切るっていうことなんでしょうけど、うん、まあ、それがもともとその予定してた工事範囲にあったケーブル、後で切るはずのケーブルだったのか、それとも工事の範囲が間違えて切ってしまったのか、
うん、
ちょっとその辺の細かいところはわからないんですけどね。あまりロシアの方は慌ててないようなんです。特に影響はないみたいな話をロシアの方してたんですけどね。ロスコスモスの方はですね。まあ実際ですね、とりあえず ISS の運用には問題が起きなかったということですね。まあ良かったねということですよね、うん。ちょっとびっくりな話ですよね。
びっくりですよね。うん、
それから次のニュースですね。次は、またスペース X 社の話なんですけど、グラスホッパー、
あ、
垂直離着陸再使用試験機ですね。これ2回目の試験が行われて、今度はですね、8秒間浮かせましたと。で、高度5メーターってことですね。前回は本当一瞬ポンって飛んだだけだったんですけど、今回は飛んでるっていう動画見てですね、
うん、
もう浮いてるって感じですけどね。
あ、
これも結構早いテンポで進んでますんでね、で非常に楽しみですね。はい、宇宙か、開発関係はこんな感じですけどね。はい、というところで、エイトさんがここでお仕事から帰ってきましたのでですね、ここから参加になります。エイトさん、お疲れ様でした。
お帰りなさい。
お疲れ様なさい。バタバタで申し訳ないですが、収録の方は、ちょうど宇宙開発ネタが終わったところで、納期っていうか、 期待の方は進んでますか、
うん、あ、まあ、ぼちぼちぼちぼち。
ぼちぼちぼち。
ぼちぼちぼちぼち。最近宇宙ね、宇宙で宇宙関係のネタも見てないですからね。
ああ、そうだ、
うん、
自分のと、自分とこばっかで。
はい。
あ、自分とこが一番大きい宇宙ネタです。
そうですね。はい、じゃあ一応原稿送りました。
はい、今、ちょっと見てます。
はい。
よいしょ。
とりあえず、なんかアリアンが上がったり。
そうですね、アリアン上がって。
ロシアも上がって、うん、中国も上がって、韓国がダメで、
そうですね。
ぐらいしか追っかけてなかった
んで。そうですね。
うん。
で、さっきも話したんですけど、今回、あの、アリアンがですね、あの、ニュースによると、アリアン5 ECA なんですけど、
はい、
ダブルペイロードディスペンサーシステムと投稿ハードウェアを加えたため打ち上げ総重量は 9.2 トンになったという報道があるんですけど、これは一体何だろうって話をさっきしてるんですよね。
ほう、 9.2 トン、うん、ダブルローンチだから、
まあ、デュアルローンチは別に毎回デュアルローンチだから、わざわざ新たに加えたっていうのは何なんだろうなという、
なんだろう、なんか変わったのか。
うん、だからなんか変わったのかなと。それとも単に足して9トン2トンになったということを言いたいのかなっていうのが。うん、ちょっと、さっき調べたんですけど、よくわかんなかったんですね。
ああ、それは見てなかったな。
まあ、とりあえず、アリアン5の最重量記録更新ということですね。
ああ、今書いてますね。
うん。
12トンまで。まあ。
そう、 うん。それで、今日さっき入ったニュースで、アリアン5のこの後どうするかっていうところで、
はいはいはい、
ドイツはアリアン 5ME を押して、フランスはアリアン6に行きたいという。
あ、分かれてました。
分かれてましたけど、今日の会議でどうやらアリアン 5ME。
ああ、まあ、6がなくなっちゃった。
行きそうだという。これもまだ速報なんで。
なんか6はあれですね、うん、アリアン4に近い形に戻るような
ネタだったんです
よね。そうなんですよね。
結局、うん、結局5は、デュアルロンチしないともう価格が下がらないんですよね。でデュアルロンチすると結局今ね、さっきも同じ今回もプロトンの打ち上げのお伝えしたんですけど、プロトンの方はもう7トン近いものを上げるってるわけですから、デュアルロンチでだから12トン上げないと難しいっていうことでですね、アリアン6は6トンのものを1回に1機でもっと安く上げようという、
うん、
コンセプトなんだけど、
なんか、うん、そうパッと見た時に、あ、アリアン4だっていうのを思ったんで、うん、
太いアリアン4って、
ね、そうそうなんですね、
うん、まあエンジン作ってる会社がね、
まあ、
どっちなのというところでドイツとフランスのね綱引きがあったんだけど、まあまあ今日の速報では 5ME に行くということのようです。これもまたちょっとまあ本当に確定かどうかっていうのはちょっと今日の報道だけじゃわからないんですね。
ああ、はい、
うん。まあちょっと今日のね、大きな話としては、そんな話がね、出ました。
うん、
今パラパラと読んでます、
うん。
まあ、そうですね。向こうがアリアン5の延長で行くとすると、こっちはどうなるやら。
ねえ、こっちもどうなるやら、ね。だからね、いろいろ噂出てますよね。まだ絵の段階ですからね。
まあ、
いわゆる通称 H3 の話と、
そう、
あと H2C とかいう話もね、絵は出てますよね。
うん、
勝手な報道なのか。
勝手な報道なのか、まあ。ね、
その辺は、実際プランニングが進まないと。でもまあ、報道で出てた H2C って、LRB をね、
はいはいはい。
つけるような絵が出てましたけど。
はいはいはい。
うん。でも H2A、H2B の機体サイズの制限って、その最大離核安全距離で決まってたじゃないですか。
燃料の量ですね。はい。
あんなに巨大な LRB を2つもくっつけると、対比距離は大丈夫、大丈夫なのっていうのが非常に気になる。種が上げられるのか。
まあ、
それ
とも、まあ、厳しい。
そこまで近くなると、もうなんすかね、今はやってない、打ち上げの時には、家から出て退避してもらうというような事態が。
ありえなくはないん
で、ね。これ以上でかいものを上げると、そういうことしなきゃいけないってこと
なん
ですね。
そうなんです、うん。そもそも種で上げようって思ったら、まず射程をどこに作るか。
そうそうそう。
機関ロケットが止められない以上、
うん、
あの、HTV が終わった後、第二射点回収するのか、大崎の射点回収するのか、まあ、ね、どうするのやら全く決まってないですけど。
ねえ、
うん。
まあ、この辺もね、どうなることやらというか、商売をね、どれだけ考えてやっていくのとかいう話もありますからね。
うん。
ちょっと何が最適かっていうのはちょっと私は何とも言えないところですけどね。はい。まあ、ちょっとそういう感じで、宇宙開発まで、ですね。
はい。
やりました。はい、じゃあ、ここからじゃ
あ。そうだ、星出さんも帰ってきたんだ。
星出さんも帰ってきた。
そうです。まあ、そうだ、そうだ、そうだ。色々と。
はい。じゃあ、ちょっとね、宇宙科学関係
ですかね。はい。はい、読みながら行こう。
はい。ですね、まずは、11月13日にスバル望遠鏡の発表で、複数の惑星をします原子円盤の隙間が観測されたということですね。日米の大学研究者を中心とする国際チームが太陽程度の大きさの若い恒星を取り囲む円盤、まあ、原子惑星系円盤ですかね、これに巨大な隙間を発見したと。その中には複数の惑星が存在する兆候であるという可能性があり、太陽系が生まれたばかりの頃はこのような姿だったんじゃないかということを見出すかもしれないと、ですね。で、これを発見したのはですね、PDS70 という恒星なんですけども、ですね、ケンタウルス座の方向約460光年にあります PDS70 星にある周囲にある原子惑星系円盤の詳しい観測を行ったということですね。まあ、原子惑星系円盤というのは生まれたばかりの恒星を取り巻くガスと塵の円盤で、まあ、その中から惑星が生まれると。まあ、具体的にどういうメカニズムで生まれるかというのはまだ分かってないんで、こういうその若い恒星の、今現在恒星、あの、惑星を作ってるとか、まあ、作り終わった直後かもしれませんけど、まあ、そういうのを観測するのは非常に重要なんですよね。で、今回はですね、まあ、赤外線観測で、撮ったんですが、まあ、通常はですね、恒星の、明るさとかそういう関係でなかなか詳しく撮影できないんですけども、今回はですね、ハイチャオって言われるコロナグラフという手法を使ったカメラですね。あの、センターの星のところをマスクして、まあ、あの、人工的な日食を起こすような観測装置ですよね。
はいはい。
で、その周囲の画線板を撮影したということですね。で、この PDS70 っていうのは大きさは太陽の 0.9 倍ぐらいで、まあ、太陽がちょっとちっちゃいぐらいですね。で、生まれてから約1000万年というぐらいらしいです。非常に若いんですよね。で、観測の結果、円盤にですね、半径約70天文単位までに広がる隙間が発見されたということで、太陽系に当てはめると、海王星までが約30天文単位なんですよね。だから海王星までの倍ぐらいの距離の範囲が、何らかの理由でガスがなくなっていると。
ほう。
で、内側1天文単位ぐらいのところにも、まだ円盤はあると。だから1天文単位から70天文単位までの間にガスがないと。いうことが観測で分かって、まあ、で、そこには結局複数の惑星が存在して、ガスや塵を、まあ、集めちゃって、隙間ができちゃったんじゃないかと、いうことがですね、わかる、あの、想定されるということですね。で、まあ、惑星そのものは残念ながら観測には引っかかってないんですけどもね、ちょうどですね、できたばかりっていう感じなんですかね、惑星系がですね、そういう状態のものを観測することができたっていうことですね。
ちょうど距離的にもね、木星とか土星とか、ガス型の大型惑星ができるあたりがこう空隙になってるってことですよね。
そういうことですね、
うん、
でもそんなね、遠くの状態でもはっきりと分かるぐらい綺麗にガスがなくなってるんですね。もうちょっと、
ね、
もうちょっと まばらにこうある中からちょっとずつ大きくなるのかなと思ったら
うん、そうなんですよね。
綺麗さっぱり全部吸い取られてるか、うん、どっか飛んでったか、
うん、
分かんないですけど
ね、ちょうどないんですよね。あと前後に惑星がいるんで、その間が残ってリング状に塵が残ってたとかアルマの観測、そういうのもありましたよね。
はいはい、
はい、じゃあまず次いきますかね。次もですね、系外惑星の話なんですけど、系外惑星同士の食ということですね。11月16日に東大大学院の研究チームですね、食っていうのは日食とか月食とかの味で、その天体と 天体がこう重なって見える状態のことを食って言うんですよね。で、今回は、まあ、これ系外惑星ですね。で、ケプラーのですね、系外惑星探査衛星ケプラーのデータから導き出したんですけど、ケプラーってのはこうトランジット法ってやつやるわけですよ。
はいはい。
で、恒星を観測して、その恒星の明るさが暗くなったら、その前に惑星が通過したという判定をするという方式でこう観測してるんですけど、今回観測した星、KOI の94という星なんですけど、そこはですね、今のところ4つ惑星が候補が見つかってるらしいんですけど、それが全部ですね、地球から見て手前をこう通過していくのが観測されたんですけど、今回そのうちの2つがですね、同時にその恒星、主星の前を通過して、なおかつその惑星同士が一時期重なったと。恒星の前を通過して、なおかつ2つのやつがまた同じところを通過したという、そういうちょっと複雑な感じなんですけど、第3惑星と第4惑星が同時に通過して重なったということが観測されたということですね、
うん、
で、これが何を示すかというと、恒星の自転軸も大体分かっているので、その恒星の自転軸とこの惑星の、トランジット法だとですね、結局明るさが変わるだけなんで、
はい、
まあ、正確に言うとどの辺を通過したかっていうのははっきりはやっぱり正確には出ないんですよ、
うん、
あの通過時間とかでこう推測できるんですけど、でもショックを起こすということは、軌道がこうクロスしてたりするとなかなか確率的に低いんですよね。
あー、
はいはい、その3番惑星と4番惑星がほぼ同一の交点面を回っているということが観測で確定されたと言ってもいいということなんですよね。
うん、
で、なおかつその交点面は今回調べたら2つともその交点軸も恒星の自転軸もほぼ同じ範囲だったと、観測誤差の範囲で大体同じぐらいの範囲だったということで、まあ、我々の太陽系と同じように、太陽の自転軸と各惑星の交点軸というのはほぼ同一なんですね、
うん、
まあ、核運動量の関係でそうなるんでしょうけど、その後結局誕生した後大きく乱されていないということが言えるわけですよね、
うん
うん、ということなんで、それはこれもですね、やっぱり惑星系形成のですね、メカニズムを解明の一つの、まあ、手がかりと、うん、こういうきちっとした交点面が一致した惑星系もちゃんとできますねということが言えるということですしですね、
うん、すごいね。今まで太陽系しか見れてなかったのが、系外惑星見つかっていくと、そのね、それぞれの星系の、まあ、できる過程が見えてくるわけで、面白いですね。
そうですよね。で、結構ですね、我々のね、太陽系しか知らなかった頃っていうのは、やっぱこれを基準に考えてるんで、みんな同じようなもんでこう感じるわけなんですけど、ところが実際は、もう結構様々なこの、ものが見つかってるんですよね。巨大ガス惑星が、そのホットジュピターですか、太陽のすぐ近くを一周何時間とかいう、すごい猛スピードで回ってるとかですね。そんなの我々の太陽系を基準に考えてれば絶対思いつかないわけじゃないですか。
うん。
我々の太陽系って、並びから言うと真ん中のやつがでかいじゃないですか。
まあそうです。
端がちっちゃくて。だからやっぱりそういうふうに考えてたら、一番主星ギリギリのところに、そんな、木星の数倍もあるよね、巨大なものがビュンビュン回ってたとかなんて、なかなか想像つかないですよね。観測してびっくりってことですよね。
うん
うん、その惑星系形成論っていうのは、おそらくこの系外惑星いっぱいね、見つかってるんで、すごく進んでる分野だと思いますね。まあ、天文学でも、もう一番ホットと言ってもいいような分野だと思いますけどね。はい、じゃあ次ですね。キュリオシティの、観測成果ですね。
はい、
11月16日、NASA の発表ですね。現在の火星の大気って非常に薄いんですけど、そこにかつて熱い大気が存在したかもしれないという、かもしれないなんですけど、まあ、分析結果が出たということですね、うん、で、可変レーザー分光器というもので観測したんですが、ですね、キュリオシティがゲールクレーターの中のロックネストという場所で採取した大気サンプルを分析したところ、大気に含まれる二酸化炭素を構成する炭素のうち、重い同位体ですね、中性子の数の重いタイプの炭素ですね、これが火星誕生後間もない頃における推定比率より 5% 多いと、いうことが分かったと。ということは、大気上層部の あの大気の中にこの二酸化炭素が分布している地球もそうなんですけど、やっぱりあの重い同位体の重い炭素はやっぱり下にあるらしいんですよ。
うん、
で軽い炭素はやっぱり上の方に多いらしい。まあ完全に分かれてるわけなんですけど、まあどちらかというとそういう風な分布にやっぱり軽い方が比較的上にあると。で上のものは大気から飛んでしまったと、なくなったと、
うん、
いうことを考えれば、今残ってる、二酸化炭素の含まれる炭素が重いやつの比率が多いということは、軽いや上の方の軽いやつだけ飛んでっちゃったんじゃないのということが示唆されるということですね。であとメタンガスの分析も行ったということなんですけれども、これはですね、ほぼないという結果のようですね。まあここになくて他にあるかもしれないというふうにはまだ分からないですけどね。
うん、
はい、キュリオシティの、ね、成果いろいろ出てますけどね。この間ね、あの水の話がありましたからね、今回は大気ですね。はい、でもちろんこの推測地にはあの火星隕石ですか、
うん、
南極とかで拾われてる、うん、それのね分析結果との比較でこういう結果が出てるっていうことですね。
うん、
はい、次ですね。次はまた惑星の話なんですけど、単独、まあ、ニュースでは孤児惑星とか言ってますけどね、結局あの、うん、主星から放り出されてしまった放浪惑星ですね。前、以前もですね、見つけましたというニュースをお伝えしましたけど、これがまた見つかったということですね。
本当にプラネットしてるんです
ね。そうですね。オリオン星雲の中にですね、10個ぐらいの主星を持たない天体が発見された10年以上前なんですが、それ以来数十個の自由浮遊惑星とか放浪惑星とかいろいろ呼ばれてるんですけど、
うん、
これの候補となる天体が見つかってるってことですね。
うん、
で今回、見つかったのはですね、CFBDSIR2149 と呼ばれる、まあ、番号がついてるやつなんですけど、若い恒星化なる星団の中に発見されたんですけど、いずれの恒星とも重力的な結びつきが見当たらないと、
うん、
いうことですね。で誕生から5000万年ないし1億2000万年ぐらい経っていると推測されているんですけど、まあ、いずれかの恒星のところで惑星系で作り出されたんでしょうが、まあ、何らかの原因で弾き飛ばされて、
うん、
浮遊惑星になってしまったと、
うん、
いうことですね。やっぱ結構あるみたいですね。あの惑星ができた後、我々の太陽系もね、木星とか土星って結構大きく移動したんじゃないかっていう学説も今あるんですけどね。
うん、今の軌道でできたんじゃないっていうことです。
そうですね。はい。まあ、軌道がこの重力、お互いの惑星同士の重力干渉で軌道が変わる中で、でっかい惑星の影響を受けて、軌道から弾き飛ばされる惑星とかがですね、やっぱり力学的にシミュレーションするとあり得るということなんですね。
うん、
我々の地球もね、可能性としてはね、木星に蹴り飛ばされてた可能性っていうのもあるんでですね、蹴り飛ばされずによかったなというんですけどね。木星と土星が移動した学説って最近の一番すごいのは、はい、1.3AU ぐらいのところまで一回降りてきたんじゃないかっていうような話もあるんです
けどね。これは、もう目で見えますよね、木星が。
そうそうそう。
うん。
大赤斑ぐらいは分かるわけ。
そうなんですよ。まあ、そうですね。だから後期十番撃起とかいう言葉を聞いたことあると思うんですけど、月とかで、ある時期、異常に、クレーターの発生率の高い時期があったりとかするんですよね。
はいはい。
それは、今のところ、木星や土星の大型の天体が、惑星が、軌道を変更することによって、小惑星とかエッジカイパーベイト天体とかがですね、
うん、
重力変動を受けて一気に内惑星軌道まで落っこってきたんじゃないで発生したんじゃないかとは言われてるんですけど、じゃあ実際にどれぐらい動いたのっていうのは、今までは結局木星とかがだから 5% とか 10% とか現在の軌道に比べてですね、それぐらい動いたんじゃないのっていう学説が、まあ、見たことあったんですけどね、最近のやつではそうですね、まず木星が内側に落っこち始めて、
うん、
1.5AU ぐらいまで行って、土星がそれにくっついてって、 土星も 1.2AU ぐらいまで降りてきて、でそこから外向きにまた移動して今の位置に戻ったんじゃないかと、うん、であの海王星と 天王星があんなにでガス、あの外側でああいうガスっていうか大きな惑星になってるっていうのもなかなか説明が難しいらしくて、
うん、
木星と土星が内側に行った時に天王星と海王星が今の木星軌道とかと土星軌道のあたりでできて、でそれが木星と土星がこう外側に動いていくことによってさらに外側に移動していったというようなモデルの学説も今出てるんですよね、
うん、
だその中ですね、たまたま通りかかった地球とかがですね跳ね飛ばされたとしてもですね別におかしくはないわけなんですね、うん、やっぱ軌道共鳴とかいろいろですね力学的に動く要素っていうのはあるんでですね、
うん、
この辺もまだまだ我々の太陽系のでき方もですねこれからかなりひょっとするとイメージが変わる。今までは結局ね原子惑星系円盤の中で今の位置でできたという前提でいろいろ考えられたんですけど、うん、どうもそうじゃないんじゃないかと、もう木星の組成とかが説明つかんとかいう状態になってるらしいんですね、
うん、
やっぱある時期こう大きく動いたんじゃないかというようなものがねどうもあったようですね、
うん、
はい、じゃあ次行きますかね。次は観測史上最遠方133億光年彼方にあると見られる銀河を発見ということですね。ハッブルとスピッツァー、赤外線天文星スピッツァーの観測ですね。
遠い天体を観測するにはこのコンビですよね。
そうですね。まあ、地上の天望遠鏡も結構ね、やってるんですけどね。
うん
うん、ですね、これはですね、クラッシュプロジェクト。ハッブルによる銀河団拡大観測及び超新星サーベイというサーベイプロジェクトで発見されたんですけど、ビッグバンからわずか4億2000万年後のものと見られているということですね。でこれだけ遠い点銀河は本来なら非常に暗くて観測ハッブルは、まあ、合計小さいんでですね、分解能高いんですけど暗い天体は観測するの弱いんですけど、
うん、
この銀河はですね、この80億光年手前に大質量の銀河団があって、
はい、
その強い重力によって重力レンズ効果で光が集められて拡大されて3つの像として観測されたと、
うん、
いうことですね。だから重力レンズ効果も合わせて観測可能だったってことですね。
うん、
で、この MACS0674JD と名付けられてるんですけど、この銀河の幅はわずか600光年未満で、ちなみに我々の天の川銀河っていうのは10万光年から15万光年って言われてますね。質量も天の川銀河の質量の 0.1% から 1% 程度ということで、銀河の初期団体ですね。この間も宇宙と素粒子によるの前回で、
はい、
宇宙の大規模構造の中で銀河のでき方話しましたよね、
うん、
ガスが銀河団サイズに集まって銀河団ができたっていう説と、うん、そのバラバラでちっちゃい銀河ができて、はい、それがどんどんどんどんくっついていって形していって、うん、銀河となったりでかい銀河団ができたんじゃないかっていう説、その学説を裏付ける小さい非常に小さいサイズの銀河として初期は生まれたんじゃないかという、
うん
の売り預けるような観測結果ですよね。で、まあ、近傍の赤外天体とですね、区別がしっかりつくように数ヶ月の間慎重な検証を行って遠方の銀河に間違いないという結論が出たということですね。
うん、
で、赤外線のですね、波長、ドップラー効果もですね、ハッブルのフィルターを通した観測と、まあ、赤外線天文衛星スピッツァーの観測でスピッツァーの方が明るく見えたということで紛れもなく遠方の銀河であるから確認されたということですね、
うん、
で今回はですね、それでもやっぱり直接スペクトルを取るのには弱すぎるということで、精度は落ちるんですが暗い天体に適応できる速光赤方変異を測定するという方法を取られたということですね。ちょっと具体的にどういう方法とか書いてないんですけども、
うんう
ん、そのため、今回のこの記録はですね、正式記録じゃなくてですね、陸上の追い風参考じゃないですけど、
はい、
参考記録だったということ、
うん、
最遠方の天体ということはまあ間違いないということですね、
うん、
これでですね TMT とかあとジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡とかできたり、ね、スピカとかできたらどうなっちゃうんだろうって感じですよね、
うん、
楽しみですね、うん、次世代の望遠鏡はですね。
そうですね、まだこれより先もまだ見つかる可能性ありますからね。
そうなんですよね、はい、それから次ですね、またこれも系外惑星の話なんですけど、重い恒星の巨大な惑星をスバル望遠鏡が直接 サーズを成功したってことですね。
お、
11月20日スバル望遠鏡の発表ですね。アンドロメダ座の恒星を守る巨大惑星を直接撮影したということで、アンドロメダ座カッパー星という星ですね。国立天文台を中心とする国際研究チームが推進する系外惑星円盤探査プロジェクト SEED ですね、 SEEDS の一環として行われた直接撮像観測から170光年彼方のアンドロメダ座のカッパ星を主星とする巨大なガス惑星が発見されたということで、主星の出力が太陽の 2.5 倍で、
うん、
今まで惑星が撮像された恒星の中で最も重いということ で、うん、でしかも、見つかった惑星は木星の13倍ですね。
お、
位置的には太陽系の海王星の軌道よりちょっと遠いぐらいということで、うん、星もでかければ惑星もでかいと、
うん、
ことですね。
まあ大きいから映ったでしょうね。
まあそういうことですけどね、うん、でこのアンドロメダ座カッパ星はですね、鳩座運動星団という星団に属していて、その年齢は3000万歳と推定されるということで、まあ若い恒星の周辺に惑星があるとすると当然それも若くて、
うん、
形成されたばかりので熱意の赤外線で明るく光るということですね。で、うん、取りやすかったと、
うんうん、
いうことですね。主星がでかいとですね、誕生した時に点火した時にものすごい放射を起こすんで、以前宇宙と素粒子の夜の主系列星の最初のスタートのところの話をしましたけど、最初重力でね縮む時にまだものすごいまず熱を出して、うん、それから主系列星に入ると安定するんですけど、まあ、それにしてもですね、我々の太陽よりもっとでかいと、
うん、その
光圧もやっぱり激しいんですよ、
はい、
だから少なくとも太陽の 2.5 倍以上の大きさの恒星はですね、高圧がすごすぎて、
うん、
原始惑星系円盤を吹き飛ばしてしまうんじゃないかと言われてたんですけど、
あ、
うん、
ただ
惑星がですね、
そうそう、塵のガスを恒星誕生するときにはやっぱり同じようにこのディスクが円盤ができるんですけど、うん、
はいはい、
中心の恒星がでかいと、
うん、
発生するエネルギーがでかいんで、
うん、
惑星が形成される前にその、うん、高圧とかその恒星風で原始惑星系円盤を吹っ飛ばしてしまって、
うん、
惑星が生まれる可能性が非常に低いと思われてたんですけども、
うん、
今回は 2.5 倍の星で、なおかつ木星の13倍ものでかいところまで育った惑星が観測されたということで、うん
うん、
これはちょっと従来のですねモデルと一致しないということですね、
うん
うん、これからちょっとねより正確にですね観測して、メカニズムをつかみたいということですね、
うん。
はい、それから次 ISS リポートですね。ISS ですね、最初の打ち上げから5114日経過しています。現在ですね、ケビン・フォードコマンダー、オレック・ノビツキロシアの飛行士ですよ、エベゲニー・タレルキン飛行士3名ですね、こちらもロシアの飛行士ですね、26日経過しております。11月19日にですね、星出飛行士らを送り出しまして、現在3名体制で運営しているということですね。で次の打ち上げは12月19日の予定ですね。ドッキングは12月21日の予定。
うん、
星出宇宙飛行士らのですね、ISS 滞在期間については125日ですね。宇宙滞在期間は127日ですね。
でですね、星出さんは結局この間に、船外活動3回でした
っけ？そうですね、さっきもね、話しましたけど、3回。
さっきも出ましたけど。
3回やってるんですよね。
で最長記録ですよね。
そうなんですよね、
うん。
サニータさんもすごい記録なんですけどね。女性の飛行士として最長ですよね。
うん、
はい。それでですね、希望の方はですね、引き続き、流体実験ラックの溶液結晶観測装置で、微小重力におけるタンパク質結晶の成長機構と完全性に関する実験を、3回目の実験をですね、11月12日から行っております。それから多目的実験ラックですね、メダカさんの実験が引き続き行われてますね。すでにですね、メダカさんの方は、ソユーズで数匹、もう戻ってるんですよね。
うん、星出さんと一緒に戻ってきたんですか？
うん、そうですね。
うん、
16匹最初に持ち上げまして、打ち上げまして、うん、2週間経ったんですけど、今回ですね、6匹ソユーズで地上に帰りました。
うん。
で、残り10匹をトータルで60日間飼育を行って、次のドラゴンで回収すると。
うん。
いうことですね。
う
で、このメダカはですね、観測しやすいようにですね、骨芽細胞ですよ。まあ、骨に与える影響を調べるんで、骨を作る細胞をですね、赤く光らせることができる蛍光メダカなんですよね。内臓は緑に光ったりするの。あの、赤と緑に光るメダカが、ISS の中にいるということなんですね。
観賞魚みたいですね。
そうですね。で、まあ、あの、ちょっとかわいそうなんですけど、地上に回収した後は、樹脂で固定して、スライスして、骨密度の調査を行うっていうことですね。
うん、
まあ、多分、これちょっと映像見てないんですけど、写真、サンプルの写真を見たんですけど、
うん、
あの、骨が赤く光って、内臓が緑に光ってる蛍光タンパク質が、遺伝子に仕込まれたメダカなんですけどね。まあ、綺麗というか、なんというか、ちょっと微妙な感じですけどね。
うん、
まあ、実験サンプルなんで、
うん、
スライスされちゃって、まあ、かわいそうなんですけどね。はい。まあ、そういう感じですね。
うん、
それから11月9日にですね、ヘアサンプル採取ですね。それから9日から11日にかけて、心電図の測定をですね、行っておりますね。で、11月14日、期間直前にですね、星出さんについては、筑波宇宙センターとですね、ライブ更新イベントがありましたね。ちょっと私、様子がちょっと見てないんですけどね。
うん、
はい、ISS については、そんな感じですね。とりあえず、トラブル関係も、3回目の EAV で全て解消してますからね。次にですね、打ち上げ情報いきますかね。まず次の打ち上げ、これちょっと収録の明日になりますね。11月22日の予定で、長征3号 B、チャイナサット12の打ち上げですね。それから同じく中国で11月中ということで、長征4号 C で、ヤオガン16という衛星ですね。軍事衛星ということですね。
うん、
それから11月29日今のところ予定ですけど、K0V1 の3号機打ち上げですね。
韓国です
ね。韓国ですね。なんか上がってくれることを祈りますって感じですけどね。
うん、
12月1日に、日本時間の午前11時3分に、ソユーズロケットによります、プレアデス 1B の打ち上げ予定されてますね。これはギアナからですね。プレアデスはですね、超高精度地球観測衛星ですね。以前、軌道上で別の衛星の撮影をするという荒技をやったプレアデスシリーズと同じ地獄機ですね。
うん、
それから12月3日にゼニットロケットで C ロンチですね。ユーテルサット70B。通信衛星の打ち上げ、それから12月中ってことでロコットロケットですね、ロンドニック、ロシアの、軍事通信衛星の打ち上げが予定されてますね。
ロドニックっていう
ロドニックですか、あ、ロドニックですかね、
うん、
それから12月8日にですね、プロトンロケットによります、ヤーマルかな、402という衛星、通信衛星の打ち上げですね。それから12月中ということでアトラス5ロケットによります X37B3 の3回目のフライトですね、
うん、
1号機の2回目のフライトになると思うんですけども、これが予定されてますね。ここちょっと日付が消えましたね。12月中ということになりましたね、
うん、
それからこれも同じく12月中ということで長征4号ロケットですね、リモートセンシング衛星、地球観測衛星の CBERS3 という衛星ですね。それから12月7日にアンタレスロケット。
おぉ、いよいよ。
オービタルのですね、新型ロケットですね。来ました。楽しみですね。
うん、
それから12月19日、先ほどもお話ししました、ソユーズロケットによるソユーズ宇宙船の打ち上げですね。それから12月19日ですね、アリアン5ロケットによります通信衛星の打ち上げ。それから12月中ということで、中国の衛星ですね、長征2号、D ですね、トルコの衛星の打ち上げのようですね。
うん、
でそれから、12月25日に、ソユーズロケットでグロナス衛星の打ち上げですね。それから12月28日でプロトンロケットの打ち上げですね。サットメックス8、ビデオディストリビューションブロードバンドですから、衛星、細衛星ですね。 打ち上げが予定されてますね。
うん、
一応年内、今のところこんな感じですね。
すごいですね。一月で中国4回で、ロシアも5回、6回か。逆にアメリカのロケットがほとんど上がってないのが、
そうなんですよね。
びっくりするぐらい。
うん。来年もアメリカ、民間の衛星の打ち上げ1回だけですからね。
うん。
しかもファルコン9。
なかなか、
アメリカの打ち上げがなんかもう、
デルタもアトラスも、
うん、もう民間は仕事受けてない、受けてないのかどうかよく分かんないですけどね。
そうですね、もう軍の衛星のみっていうような感じですね。うん、そうですね、
はい、軍というかまあそのガバメントの衛星ですね。
あ、まあそうですね、
科学衛星とか観測衛星とかそんなのとかですよね。ミリタリーとですね。
そう、あとやっぱデルタ2が上がらなくなったのが
そうですね、まあ、まだ在庫確か何
ちょこっとあるっていう話ですけど
ね。はい、そんな感じですね。最後イベント情報ということで、まず11月の30日から12月1日の金曜日と土曜日ですね、情報通信研究機構、こちらのオープンハウスということですね。これ非常に私もちょっと見に行きたいんですけどね。
うん、
標準時の発ね、ところとかですね。あと、衛星搭載、レーダーの話とかですね。一応、金曜日は業界さん向け、土曜日は一般向けということで、展示とか、あと講演会が予定されているってことですね。なかなか分かれてて面白いですね。まあ、最新の宇宙通信技術の講演とかですね。宇宙関係ではですね、あるみたいですけどね。あと何ですかね、まあ、情報関係いろいろやってて、脳情報とひらめきとかですね。
うん、
あとは世界最高水準の日本標準時を作るとかですね。
うん、
ビッグサデータの波が出てきたサイエンスクラウドの挑戦とか、そういうこう、なんかこう、おお、見てみたいとかいう、ちょっと非常にそそる内容。講演がいっぱい並んでるんでですね。まあ、ぜひお近くの方はですね、
うん、
行かれてはいかがでしょうか。場所はですね、最寄り駅は国分寺ですかね、東京の、
うん、
ね、国分寺ですね。覗いてみたら面白いかと思いますね。それから12月12日ですね、JAXA 宇宙航空技術研究発表会、東京ステーション、コンファレンスというのがあるそうですね。それから12月15日に ISAS 宇宙学校野々市ということで、野々市市情報交流館というところで、石川県ですね、こちらで挨拶の宇宙学校が開かれますね。
うちの裏で糸川先生の像が、
はいはいはい、
除幕式の話です
ね。除幕式
しなかったですね。
あの、風で飛んでったって話、
風で自然に除幕式。
そうですね、糸川先生のね、除幕式先週の週末だった。
そうそう、
11
日だったかな。
そうそう、あー、もう、もう一週間前か。早いな。
はい。
いやー、あれは、あの一般公開が、本当に最後の夕方としての展示というか、あれ、
そうですよね。
あれの次の日から、もうイプシロンとしての準備始まってるんで。
あー、なるほどね。糸川先生の、そう、これは、宇宙センターの敷地内、
あの大隅の左手に立ってるらしいですね。大隅の像が、あの、うん、入り口入って管理棟の前を通ったところの Y 字路のところにあるんですけれども、
はいはい、
その大隅よりちょっと高いところに立って、あの太平洋を、
太平洋を見てですね、
見てるような、その先には種ヶ島があるんで、ちょっと不思議な感じなんですけど。
なるほど。
うん、
腕組んで、あの、バスターマシン立ちをしてるってやつです。
うん、そうそうです。
なんか、どんでんどんでんどんでんどんでんってテーマソングが聞こえてそうな。
エクセリオンから出てくる。
出てくるような、そんな、感じの姿だってことで、ね、
多分ガイナックス
だし。ガイナックスだし。なかなか私もね、行きたいんですけどね、やっぱなかなか九州ですね、行けないんですよ。
あの、
まあ、機会がありましたらですね。見てみたいなと思ってますけどね。
うん、
はい、こんな感じですかね。
はい。
じゃあ、今回はこんなところですね。スペースニュースダイジェストお聞きいただきありがとうございました。 いろいろお気づいた点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@podcast.net。ツイッターアカウントは、@podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。昔聞いた通話を思い出すように忘れ